というわけで谷山ひろ子さんを招きしております。こんばんは。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
あの9月にですね、ニューアルバムが発売になっておりまして、フェニックスで弾き語り、初セルフカバー曲集にって書いてある
あ、これね私がつけたんですけど、ちょっと失敗したなと思ってもういろんな人にどういう意味だって言われて
やっぱり、
はい、あのつまり初セルフカバー曲を集めたアルバムの2枚目
という意味ですよね。でもまあ作家としてデビューされたところから数えると、55周年ってことでしょう。
そうなるかな。そうですね。はあ、はい。
でそれでこの2枚目っていうのは少ないですよね。
自分のアルバムの中で結構カバーしちゃってたので、その提供曲でしかも発表してないものだけ集めたっていうアルバムは結構少ないですね。
なるほどね、
はい。
で前回もそうだったんだなと思いましたけども、レコーディングの仕方がちょっと変わってますね。
はい、ホールにお客さんに入ってもらって公開レコーディングみたいな形でやりました。前回はそれでも17年前かな、割とコンサートっぽい雰囲気もあったんですけど、今回はフェニックスホールっていうザ・フェニックスホールっていう大阪のいつもお世話になっているホールなんですけど、そこでやったんですが、すっごく公開レコーディングでした。
すっごく公開レコーディング、
はい、何回も歌い直したりとか、
あ、皆さんの前で、
はい、同じところを何回も何回もやり直したり、ディレクターがステージの袖にいて、いろいろ指示をしたりとかするのも全部見ていただいて、
一発ではなくて、解説の中にですね、この1曲目の翼になれも、何度も何度も歌い直したって書いてあったんで、
そうなんですよ。最初にまず声出しの時にも歌って、前半でも歌って、一部二部だったんですけど、で後半の前半にも歌って最後にまた歌って、の最後に歌ったのを使ったんです。
いわゆるそれがもうライブレコーディングとの違いっていうことでしょうね。
そうですね、ライブをレコーディングしたわけではなく、レコーディングを公開したという、レコーディングをライブにしたっていうなんて言うんだろう。
なるほどね、
はい。
でこれは1曲目翼になれはですね、後半4分50秒ぐらいかな、会場 そのお客さんのコーラスが入ってきたり、
そうなんです。もう一曲お客さんが歌ってくれた歌があって、それは前もって YouTube とか Twitter とかでなんというかやりますってお知らせしたんですけど、翼になれの方は歌っている時にふとこれ女性コーラス入ったら綺麗かもって思いついて、それで女のお客さんだけに歌ってもらった急遽。
この、元の声優の岩尾純子さん、
はい、
この方の、っていうのはお付き合いが結構長かったんですか。
はい、何年前だろう何年前かちょっとはっきりしないんですけども、何十年か前ですね、にアルバムのプロデュースをさせてもらったことがあって、その岩尾純子さんがもともと私のファンだって言ってくれてて、
アニメ関係の人で、谷山さんのファン多いでしょうね。
少しはいですけどいますそれで最初斉藤猫さんが、アルバム1枚レコーディング、プロデュースしたんですけども、その猫さんとの岩尾純子さんの顔合わせというか、なんか好きな歌をまず歌ってって言われた時に、彼女が持ってきた曲が2曲とも私の曲で、でしかも斉藤猫さんがアレンジした曲だったんです。
なるほどね、
はい、彼女は何にも知らずにその2曲を持ってきて、斉藤猫さんもなんでみたいな感じになって、でそのアルバムでまず2曲曲を書かせてもらって、その後1枚アルバムをプロデュースしてっていう、それ以来のお付き合いです。
でも坪さんなりのこの詩、まあ、拝見してて、
はい、
あの棺っていうのとですね、
はい、
私の腕翼さんになれ、翼を歌った人結構いますけど、
はい、
自分の腕翼っていうふうに歌った人初めて、
あ、そうですか、
聞きましたね。
あのなんというかそういう生き物になるイメージですね半分鳥のような、両手をこう上げたらそれが翼になって、イメージとしては、
はい、
ジュディ・ホームさん
地中海を飛んでるの、
はい、あれがあの本物の翼になったような感じですかね、
なるほどね。でその歌ってらっしゃる、まあ、あのおじいさんの歌われた方もやっぱり女性が多いのは、
はい、
まあ、谷間さんのそういうファンの方に女性が多い、
そうですね、あの男性からの依頼とっても少なくて、
はい、
ほとんど女性です。
でこの、まあ、2曲目の水色のカチューシャも、でもこれは古い、この曲が一番古いのかな。
はい、これはあの同じ事務所だった小林千恵さんが、
はい、
あの昔アイドルだった頃に、
はい、
あの歌ってくださった、これはシングルですね。
ははは
は、
まあ、今はあの、まあ、アニメ関係の歌が多いんでしょう。
私ですか。
小林さん。
あ、小林千恵さん。あ、わからないです。ごめんなさい。そうなんですか。
みたいですね。
で
もこれあのアイドルだった人にこう、はい、送る歌としては、
はい、
面白い歌ですね。
え、そうですか。
そう。
そうなんだ。
つまりあのアイドルだった頃のことを、
はい、
時間が経って振り返ってる感じでしょ。
あ、そうです。あの割とその最初からデビューからそれからのもう辞めちゃってるかなぐらいのことまでを、
はい、
元彼がこう見て、
はい、
ずっと見守っててっていう歌ですね。でも私はあの王道のアイドルソングだと思って作りました珍しいですか。
いや、つまり売れなくなった頃を思わされてるところがあるでしょ。
あー、そっか、最後の方、そうですね、
最後の方、
はい、
だから歌っててこう歌われた方があのこういう時が来るのかなと思ったりして 歌ったのかなと思って聞いておりました。
全然思っても見えなかったです。
あ、
そうか
でもそのさ、まあ、谷山さんよくデビューが3回あるとかって言われてますでしょ。
はい、
その最初のその作家の頃、まあ、作家としてデビューされた、はい、時のことっていうのは、
はい、
どんなふうに思い出すんですか。
14歳でしたけども、あの私作詞作曲家になりたかったんですね。
はい、
であの筒美京平さんとか、特にあの筒美京平さんに憧れてて、あのブルーライト横浜のシングルを買ってもらって小学生の時に、
はい、
そのね、B 面の曲がすごくいい曲で、本当本当にいい曲だなって思って、 それで、その頃に作詞家とか作曲家とかいうあの商売があるのを知って、
はい、
あとザ・タイガースとか好きだったので、はいはいはい、杉山浩一さんとか橋本淳さんとかも好きで、はい、そういう仕事をしたいって思って、
はい、
で中学の時にあの父親の知り合いの知り合
い
ぐらいの薄いつてを頼ってキングレコードに作った歌を持ち込みしてて、
はい、
そしたらあのフィンガーファイブの前身のベイビーブラザーズという、
はい、
人たちのシングルの B 面に、はい、使ってもらったのが最初ですね。
その頃には、まあ、この55周年作家活動55周年っていうようなことはもちろん今にも想像しないでしょうし、
あのそもそも10代の頃って、その60代の自分とか想像しないですよね。
しないですよ、ね、はい、40代ですら想像できなかった
し、想像しても20代ぐらいまでっていうだからあの何も考えてなかったに等しいですね、
はい、
でもあのその頃はまだ自分はそのヒットメーカーになれるとなんとなく思っていた、
はいはいはい、
ですね。そのであのその1年後に自分で歌ってみないかって言われて LP を出してもらったんですけど、ちょうどシンガーソングライターという言葉が使われ始めた頃で、であのその時はすごく歌うのは嫌だったんですね。 下手だったし人前に出るのも嫌だったし、
はい、
そのなんていうかパフォーマンス欲ゼロだったんですよ。
あ
で作家としては自分歌手としての自分を全く評価してなかったしもっと他の人に歌ってほしかったっていうのもあって、はい、でも歌をやっぱり発表できるっていうことのなんか欲に負けたというか、
はい、でもそういう意味ではこのセルフカバー集っていうのはもうはい、まあ願ってもないアルバムっていうことにもなるでしょう。
そう提供した時点でなんというか夢は叶っちゃってるので、それを自分で歌うのはどうなんだろうという気持ちもあるけれども、でもファンの方がすごく喜んでくれるので。
なるほどね、
はい、アルバムにしないといつまでか経ってもなんかレア曲のままで、
はいはいはいはい、
でレア曲というのはコンサートでリクエストが来るんですよ
なるほど、
はい、なのでさっさとアルバムに入れちゃった方がいいかなって思ったりもして、
なるほどね、
はい、でも自分が歌うより、
はい、
本職のって私まだ思ってるな本職のシンガーの人に歌ってもらった方がいいと、出来もいいし、
はいはいはい、
歌のためにもいいとやっぱ思ってますね、
はい、まあでもそういう谷山さんのファンの方、
はい、
アニメ関係の人が多いんだろうなと思ったりもしたのは、
はい、
この、まあ、前半で七日窓と後半の紺色のうねり川がですね、
はい、
ジブリの、
あそうですね、はい、七日窓はゲド戦記ですね、
はい、
それで紺色のうねり川は国立小坂からの、はい、挿入歌、
はい、これはどういう依頼のされ方だったんですか。
最初ゲド戦記は、テルの歌が最初だったんですけども、
はい、
手島葵さんがまず歌手として決定してたんですね、
はい、
で曲を書いてほしいということで、はい、宮崎五郎さんの歌詞が来て、
はい、
でその時に手島さんのプロデューサーからその、映画の概略を聞いたんですけど、
はいはいはい、
まずゲド戦記だということを教えてくれてなくて、ゲド戦記だって言われればもう読んでたので、
あお読みになってたんだ、
はい、すぐ分かったんですけど、まずタイトル言わない
、
でしかもなんかね変な説明だったんですよ、人類が滅亡した後の世界を少年が旅していって一人の少女に出会ってこう再生する物語みたいな、
はいはい、
それは未来少年コナンかなみたいな感じだ
った。合ってるじゃないですか。
ねえ、なんかゲド戦記はそういう話じゃないので多分そのプロデューサーの方がかなり勘違いして私に説明してくださったと思うんですけど、
でもコナンを想像されてるっていうのがやっぱり、
はい、
流れでありますもんね。
そうですね、未来少年コナンが、初めて劇場版になった時の主題歌も作詞作曲してるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だから知ってたんですけども、
あ
だからそのイメージかなと思いつつ、でその少女の歌ということで作ったんですけど、
はい、
ゲド戦記だと知らなくてよかったです、今思うと。
難しい話ですもんね。
緊張しちゃってすごく好きな話なので。
お好きな話なんだ。
はい緊張してなんかこう縮こまって伸び伸び書けなかった可能性があるので、
なるほど。まあ作詞が詞が先に五郎さんであったっていうことでできたっていうこともあるんだ。
そうですね、はい、その詞の流れに沿って、歌を曲をつけていったので、結構うまくいったかな。それでその後そのテルの歌を聴いて、
はい、
イメージアルバム
1枚
分、
はいはいはい、
主題歌の、時の歌を別としてほとんど全部ですね、
はい、
の、作曲の依頼が来て、
はい、
で七日窓はその中の一つです。
なるほどね、
はい、
でもそういうゲド戦記をお読みになってたっていうのがですね、
はい、
これがやっぱりこういわゆる、まあ、シンガーソングライター、音楽だけやってきましたっていう人ではない世界なのかなみたいな でこの4曲目の乾杯がね、その幻想図書館っていう、はい、まあ、あの舞台ステージの中の曲なわけでしょ、
はい、
幻想図書館っていうのはやっぱりそういう本好きならではの、
あのこれはですね、ボリューム3までやったんですけど、
はい、
あのなんていうか音楽劇、
はい、
音楽劇をやって、でその中の曲をこう自分で作りたいっていう願望があって、
はいはい、
あのそれはなんでかっていうと、高校の時に演劇部だったんですね。
あ、
はい、それで演劇部のが、まあ、ミュージカルまではいかないけど、あの歌がたくさん出てくるお芝居をよくやっていて、はいはいはい、私がいた頃、
はい、
でそれの作詞作曲とピアノの伴奏をしていて、なんか目覚めたというか、あ、そうなったのは、まあ半分私のせいなんですが、その元になったのが小室仁さんなんですよ、そういえば。あの小室仁さんのコンサート、はい、あ大好きで、もう追っかけみたいなことをしてて、コンサート聞きに行った時、コンサートの後半で、あの銀河鉄道の夜の、音楽劇をやってらっしゃったんです。小室さんと上條常彦さんと、はいはいはい、女性のアナウンサーの方と3人で、まあ、朗読と歌みたいな形で、
はい、
でその時に私は銀河鉄道の夜を初めて知って、で、あの本屋さんに走って読んですごい感動したっていうのもあるんですけど、同時にその音楽劇というのがすっごく面白いと思って、で銀河鉄道 の、 あの音楽劇を中1じゃない高1の時に、あの有志を集めて作ったんです、作詞と作曲をして、
で自分であの弾かれてステージで、
そうですね、その時は友達と一緒にギター下手だったんですけど伴奏して、でその時に演劇部の人たちもかなり参加してくれてて、それで高2から演劇部入ったんですけど、後から入ったにもかかわらず音楽劇やろうって思
って、この乾杯もあの、まあ、あの出演者全員で歌う歌なわけでしょ。
あ、そうなんです。
あ、
もうね、お芝居の中の歌っていうのがすごい好きで、面白くって、こうストーリーに合わせてるけど、完全に合わせ、ミュージカルと違って完全に合わせてるわけでもなく、
は
い、ちょっとずれてるっていう感じがものすごく好きで、デビューしてからもなんか物語を元にした歌とかいっぱい作ってきて、
はいはいはい、
でそれのまあなんか集大成までいかないけど、まあね、願いを叶えた形で幻想図書館というのをやって、
なるほどね、は
い、で乾杯もそのアタゴールは猫の森っていう、あの増村博さんっていう漫画家さんの漫画なんですけど、あ、増村博さん、あの銀河鉄道の夜の映画の作画をした方です。あの猫の、全部猫が出てくる、猫がジョバンニやカンパネラをやる、はい、あの絵を描いた人で、つながってますね、銀河鉄道で。
なるほどね、
はい、
猫もつながってますね。
あ、そうですね。
でそういう、まあ、あのアルバム、まあ、あの古い曲ということで言うと、
はい、
あの水色のカチューシャは83年、そして5曲目の私の心はハンバーグ、
はい、
これも1983年で、
あ、はい、
宮崎美子さん、
そうなんです、宮崎美子さん、まだあの、
はい、ミノルタ、
ミノルタ、
ミノルタじゃなかったかな、
あの CM 出て、
はい、
アイドルっぽい感じで活動していた頃で、でアルバムの曲を2曲頼まれて、
はい、
書いたうちの1曲で、あの、その当時はなんかあのその若い可愛い女の子に提供する歌としてはちょっとやりすぎたかなっていう思いもあり、
はい、
でかなり長いこと歌わずにいたんですけど、
はい、
あの何年か前にリクエストが来たんですよ、
はい、
でもう歌詞も覚えてないし歌詞カードないしって言ったら、そのリクエストしたファンの人が手作りの歌詞カードを持っていて、それを渡されて、曲覚えてるかなと思って歌ってみたら完全に覚えてたんです、
はい、あ、覚えてました、
はい、それで弾き語りで歌ったら、
はい、
いい歌で、
は
あ、これすごくいい歌、
はい、
でその頃にあの宮崎さんが割と最近、
はい、
この歌をあのこうテレビとか出た時に、
はい、
あの あの頃すごく面白い歌があってって言って紹介してくれてたっていうのを知って
なるほどね、
はい、
まあ、決してあの料理が、まあ、上手だとか可愛らしいとかっていう料理の歌じゃないですもんね
ないですね、あのなんかこう彼氏を取られた恨みつらみをハンバーグに込めて
しかもね、あの道連れに派手に死にたいわけですもんね
そうですね、
まあ、ブラックメルヘンみたいな感じがある、
はい、あの頃は宮崎さんのことをよく知らなかったからあんなにね面白い方だって知らなかったので、結果オーライかなって、あの気に入ってくださったので結果オーライだったなって。
でもこれあの谷本さんのファンにはかなりこうフィットするんじゃないですか、はい、この ブラックさみたいな感じが、
あの好きな人多いです
なるほどね、
はい、アルバムで一番好きって言ってる人も結構います。
ああでそういうまあ女性がですね、こう、はい、まあ、もともとも女性が歌ってらっしゃる、
はい、
セルフカバーの後半もですね、やっぱり女性から始まるわけで、
はい、
6曲目の永遠の黄昏は斉藤由貴さんだった。
はい、斉藤由貴さんは私が1番か2番どっちか、岩尾純子さんとどっちかのぐらいたくさん、はい、あの主に詩を、はい、提供している人で、
はい、
ゆきちゃんも高校時代私のファンでということを、同じあのポニーキャニオンだったので、はい、社長さんから教えてもらって、で、あのよく詩を提供するように、
はい
はい、
曲は佐喜眞健次郎さんですもんね、これは、ね、
はい、あの佐喜眞さんと組むことがとても多かったです。
でも斉藤由貴さんが谷山さん好きだっていうのをこう、まあ、なんて言うんでしょうね、なるほどなっていう感じがちょっとありますね。
あ、そうですね、
そう、はい、あの人も不思議な人ですね。
はい、不思議な人です。若い頃は本当にわけわかんなかったですなんかカードゲームとかしてても何人かで、いつの間にかいなくなるんですよ。
あ、
トイレかなと思ったらそのまんま最後までいなくって、別の部屋でなんか寝てたとか
あのいわゆるトリビュートコンサートとか、そのオムニバスコンサートに、まあ、彼女が出てると、
はい、
全部持ってっちゃうんですよね。
あ、そうですか。あ、わかります。空気感を作りますよね。
ですね。
あれはね、女優さんの歌、シンガーだから歌も上手だけど、はい、女優さんの歌だと思います。
ですね。歌を演じるっていうのはこういう、はい、演じるっていうのはこういうことかっていうような一つの例でしょうね。
そうですね。あの、10年ぐらい前か、もっと前かな、あのコンサートのゲストに来てもらったことあるんです。
ははは。
ゲストって言っても、あの後半全部出てもらうという企画だったんですけど、はい、私の歌をカバーしてもらったりとかして、はい、もうね、あの最初から紹介する前に出てきて座っちゃうという仕掛けを作ってきました。
やってたな。
はい、あのなんかやりたかったみたいで、多分前もって決めたら当日はもうやりたくなくなってるんだと思います
まあそういう、まあ、ステージ上でですね、はい、こう映える人たちっていう意味では、
はい、
一枚の写真も、
あ、
そのミュージカルなわけですもんね。
はい、島田果歩さん、
はい、
これは果歩さんに直接連絡いただいて、あの二十四の瞳のミュージカルをやるので、はい、テーマ曲を作ってくださいって言ってくださって、とても光栄で。
二十四の瞳はもちろんご存知だったわけでしょうか。
あ、はい、ただ小学生の時だったので読んだのが、読み直しました
読み直しました。
はい、忘れてたので、なんとなくぼんやりとしか覚えてなかったので。
小学生の時ってなんか毎日本屋さん行ってたの。
本屋さんに行って買うほどお小遣いもらってなかったので、前週を、あの、はい、親が、あの月一の配本される少年少女世界名作文学みたいのを買ってくれてて、
はい、
それを読んだりとかしてましたね。あとは図書館とか図書室とかの
本屋少女だったんだと思いました
本屋に行って自由に買えるようになったのはやっぱり、あの仕事を始めてからですかね。
なるほどね。
はい、
でも音楽からこの、まあ、得たもの音楽が培ってくれた自分と、
はい、
本屋さんがこう育ててくれた自分っていうのが、
はい、
もし2人いるとしたらどっちの方が非常に大きいですか？
やっぱ本ですかね。作詞と作曲を両方するから、はい、一応音楽と言葉に両足かけてますけど、
はい、
言葉の方が得意なんですよ。音楽は未だによくわからないところがあって、メロディーが好きなんですけど、私メロディーフェチでもあるので、言葉フェチでもあるんですけど、なのでメロディーを言葉みたいに扱ってる気がどうもしてて、音楽をやってる人みたいにメロディーを作ってないなって。だから私のメロディーは多分ね、輪郭が太めだと思うんです。
太め、
はい、漫画で言うと、うん、それこそ手塚治虫さんみたいな、輪郭の太い線を描かれる漫画家さんの絵みたいなところがあって、
手塚治虫さんもね、
はい、
ジャケットを火の鳥
ですもんね。あ、そうです、はい、火の鳥、フェニックスで弾き語りだという、
はい、
ことだけで火の鳥を使わせていただいたんですけど、本来はそんな理由だと手塚プロの方も OK してくださらないらしいんですけど、
はい、
うちの、メーカーのディレクターが、もう一生懸命交渉をして、
谷山さんだったらいいよっていう感じになってる。
そうです、ね、こんなにもう手塚先生の作品で育ってきてみたいな、
はい、
火の鳥も大好きでみたいなことをいろいろ言ってくださって、
はいはいはい、
それで OK していただきました。
なるほどね、
はい、
まあ、そういうミュージカルからですね、
はい、
天笠ワルツは漫画家、
あ、はい、これは水沢めぐみさんっていう高校の、
はい、
まあ、遥か下の後輩なんですけど、
はは、
リボンにずっと書いてた漫画家さんで、のイメージアルバムを1枚、担当させてもらった時があって、その中 の, これは人気曲です。はい、よくリクエストもライブで来ていた曲で、
はい、
いつかは歌いたいなと思っていた歌です。
でも、まあ、輪郭が濃い曲、はい、これもそういう意味では濃いですね。
そうですね、昔バカボン鈴木さんに、
はい、
ベースの、
はい、
谷山さんの曲ってメロディーが強いよねって言われてすごく嬉しかったんですけど、多分強いメロディーなんだと思います。
あ、まあ、覚えやすい、はい、歌いやすい、
あ、そうですね、
記憶に残りやすいっていう、
はい、
曲なんでしょうけど、
まあ、ある意味昭和っぽいのかもしれないですけども。
あ、確かにね、
はい、
でこの約束はこの次の雨の日ってこれいいですね。
はい、あ、これね天笠ワルツっていう漫画があって、短編漫画があって、
あ、まあ、漫画があるんだ、そういうセリフが、
は
い、
もうほぼその通りなんですけど、それを歌詞にしたんですけど、こう男の子がいて、
はい、
でなんか変な女の子と出会って、
はい、
その女の子がいつも雨の日にしか会ってくれない、
あ、
で次いつ会えるって聞くと、
はい、
次の雨の日ねって、次雨降ったらねって言ってまたどっか行っちゃうっていう、
これいいなと思ってたんだ、
はい、
そういうこう、まあ、ファンタジーっていうのかな、それも、まあ、独壇場な感じありますよね。
あ、そうですかそうですね、昔は20代ぐらいの頃まではいなかったですね、周りにそういう歌を作る人が。
まあ、今でもあんまり多くないですもんね、
うん、でもその後いろんな方がね、ゆさみもりさんとかもそうですけど、
今吉沢佳代子さんって人もいますけどね。
ああそうですね、
魔女志望のでもまあそういう意味ではこう50年以上やってらして、
はいはい、
やっぱりその自分の流れみたいなものってちゃんと足跡として残ってらっしゃるでしょ
う。うん、
谷山浩子が書いてきたもの、
はい、
作ってきたもの、はい、歌ってきたものっていうのがこう流れになってて、
はい、
でそういう人たちも出てきてるなみたいな。
あ、どうなんですかね、うん、でもまあ私が いなくても誰かはきっと出てきてはいたと思うけど、早かったなっていう、なんかちょっと、
うん、
その自慢したい気持ちがデビューアルバムが、だってあのデビューって3回目のデビューですけど、はい、猫の森には帰らない、はい、帰れないで、あの当時事務所の社長だった、ヤマハの社長でもあった川上源一さんにはだいぶ反対されました。
反対されたんですか。
はい、
ダッド川上さんに、
はい、まず普通の大人の女性のラブソングを歌ってアルバムにして、売れてからそういうことをやりなさいみたいな。
ああ、そのどなんて返されたんですか、その時に。
私は直接は返してないんですけど、あ、はい、まあ、あのそのまま出しました
つまりあの比較される相手がこうほとんどいないまま、ずっとこうキャリアが、
そうですね、
積み重なってますもんね。
なんかあのそう、子供の歌かと思われたりとか、
うん、はい、
猫とか森とか出てくると、キノコとか出てくると、もうそれはあの頃は子供の歌だったので、
はいはいはい、
思われたりして、だからあのいつだったかな、その3回目のデビューから10年ぐらい経った頃に、はい、尻尾の気持ちというそのみんなの歌とか、
はい、
小さい人向けに作った歌を集めたアルバムを初めて出したんですけど、
はい、
それまで出せなかったですね、その、
うん、
なんか歌のお姉さんみたいなイメージがつくと困るみたいな、
うん、はい、困る、
そう、うん、いい言い方をされて
なるほどね。でもまあ、このアルバムの中ではですね、そういう他の歌とちょっとこうボキャブラリーが違うな、まあ、五感が違うな、質感が違うなっていうのが、
はい、
紺色のうねりがですもんね。
あ、はい、これはあのスタジオジブリの小栗子坂からの挿入歌で、
はい、
作詞が宮崎駿さんと、
はい、
宮崎五郎さんという親子の、
ね、2人で詞を書いてる歌があるんだと思いましたけどね。
はい、あの最初1番だけで、1番宮崎駿さんがあの宮沢賢治さんの、生徒諸君か、生徒諸君に寄せる、寄せるに、こうなんかインスパイアされたような形で書かれた詩があって、でそれを元にして、宮崎五郎さんが2番をお書きになって、
はい、
でそれに曲を私がつけたという、
こういうあの文語帳っていうんでしょうかね、
はい、
まあ泣かれっていうような、
ああそうですね、
ちょっとこう時代が、まあ、遡ってる言葉に曲つけるっていうのは、
はい、
違うものがありました。
うん、あのその前、私にとってのジブリの前作のゲド戦記も、あれはいつどことは言ってないけれども、なんとなく中世のヨーロッパ的なイメージのある、うん、あの場所だったので、
はい、
宮崎五郎さんの詩が割とそっち系だったんですね、
は
い、だったので、なんかジブリイコールそういう文豪っていうイメージが私の中ではあります。
あ、なるほどね、
はい、
でそういうアルバムの最後にですね、この日思いがけない、新しい2012年の石川さゆりさんのアルバム、
はい、
クロース、
はいはい、
これはこうあるイメージがあったんですか、この少女は石川さんっていう。
はい、あのもちろん、石川さゆりさんのイメージで、
はい、
こう、ほぼ同い年、いや同い年かな、だからあの少女
50周年かぐらいか、
はい、ね、
はい、
の頃から大人になって、まあ一緒にといってもあちらはすごく大スターですけども、はい、こう年を重ねて、あの自分の中に私もそうであるように、
はい、
石川さゆりさんもこうずっと幼い頃の自分がどんな歌を歌っててもいるんじゃないかなって想像しながら作りました。
石川さゆりさんの中にもその一人遊びをする女の子がいるっていう風にご覧になったんだ、うん、
はい、
私みたいなっていう。
そうですね、そうじゃないとそんなに長くやってられないんじゃないかなって、まあ勝手な想像ですけど、
あ、はは、やっぱりその一人遊びしてきた 自分の中にその全然違う一人の女の子がいたりするような人じゃないとこういう世界は
辛くなっちゃうかもしれないです、
ね、かもしれない、
うん、分からないです、はい、みんなにインタビューしてもらったわけじゃないのでで
もやっぱりその50何年こうやって、まあ、こういう世界でこんなふうに活動されてきてるっていうことで、
はい、
まあ、そのどういうことで何がそうさせてくれたかと思いますみたいなこと聞かれますでしょ。
あ、時々聞かれます。でも、私の場合ははっきりしてて、
はい、
他のことができないんですよ全然。だからこれをやるしかないっていう、もうあの変な話、これをやめたら生活もしていけないぐらいな勢いで何にもできないです。
生きていけない、
もうなんか何にも怖い、睡眠不足にも弱いし体力ないし運動神経に鈍くて自転車も乗れないし、だからあの運転免許も取ったことないです。
あ、
周りの人みんなに止められて
やめとけ
って。そう。
でもまあ詩を書いて曲を作って歌うっていうことは、
はい、
やっぱお好きなわけですもんね。
そうですね、特に作ることは好きです。
はい、で、これだけ時間が経ってですね、
はい、
まああのこの先っていうのもなかなかお聞きしにくいところがありますけど、まあこの例えばこのアルバムの後に、まあ、ツアーをみたいな、ツアーも決まってるわけですもんね。
あ、はい、
この12月20日
そうですね、秋からやってきて、神戸が最後かな、
東京江東区文化ホール、
ああそうだ、東京が最後です、
12月20日ですね、
はい、神戸があって、東京ですね、はい、
このソロライブツアーっていうのはこれはあのこのアルバムとは別なっていう感じなんですかね。
はい、あのアルバムから歌うか歌わないかぐらいな感じですいつもそうですね、アルバム出して、アルバムを持ってツアーをするっていうのをやったことがないです
はい、
あのその昔は、年一でアルバム出してて、
はい、
でそれでツアーを回ると新曲ばっかりになっちゃうわけですよ、はいはい、でもお客さん新曲ばっかりだとつまらないじゃないかなと思って、
はい、
だから新しいアルバムの中からでも2曲ぐらいしか歌わないみたいな。
あの9月に行われたその猫森集会、
はい、
これはでもプログラムが3つありますね。ありましたね。
そうですね、前はもっと多くて、4つのプログラムをあの8日間とかやってたんですけど、ちょっと体力とか私病気したりとかしたので、それもあって短くさせてもらっています。
なるほどね。
でいつもアーティストの人とかにも来てもらってたんですが、
はい、
今年はあのずっとお世話になってた新宿のスペースゼロというホールラストということで、
はい、
あの最初の頃からよく一緒にやったミュージシャンの人と一緒に、
はい、
斉藤猫さんと、
はい、
B プログラムは岡崎凛太さんとやりました、
はい、でこの、まあ、12月20日の、まあ、ソロライブツアーはそういうのではなくて、
はい、
ご自分の、まあ、弾き語りバックがいてっていう、いわゆるコンサートになる、
ソロです。ピアノの弾き語りで、
弾き語りだけですね、
はい
はい、来年っていうのは決まってるんですか。
来年は決まって出るみたいです。まだ発表する時期ではないみたいだけど、
ね、
はい、すいません、今ちょっと窓の外のマネージャーを見てしまいました、
は
い、
それはこの12月20日のですね、江東区文化センターホールで来年こうしますっていう話が聞けそうですね、
はい、まだみたいです
まだみたいですね、うん、分かりました、はい、
すいません、
ライブ、はい、伺います。ありがとうございました。
ありがとうございました。